それに関してですし、今日の御言葉です、出エジプト書の14章の13節です、ご一緒にお読みします、出エジプト書の14章の13節。
それでモーセは神に言った、それではいけない、主が言われて今日はあなた方のために生まれる地の上を流され、あなた方はそういうエジプト人をもはや永久に見るとはいけない、主はあなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない、
ヤウェ自身というのは出エジプトに出てまいります。それは、ヤマネコと戦っていつも勝利を成されるという内容であります。そのように、私たちの信仰生活は確かにヤマネコとの戦い、つまり肉との戦いであり、地味との戦いでありますが、でも私たちが罪に戦って勝利できるわけではありません。悪魔に、戦いを挑んで私たちは、勝利することはできないですね。ただイエス・キリストが勝利をされた、そしてその勝利を私たちにくださる、この恵みはイエス・キリストを通して恵みとして勝利が私たちに与えられているんですね。今日の御言葉は、主は常に戦ってくださるので、いつも私たちは黙っていなければならない、主が勝利されるまで待っていなければならないという内容です。まあ、イスラエルの民は430年の長きにわたり奴隷生活をエジプトでしておりました、彼らの叫びのように、また、イスラエルの叫びのように、アブラハムの預言の成就のために、神様はモーセを選び、イスラエルの民をエジプトから脱出させてください、まあ、モーセとファロは10にわたる壮絶な戦いを勝利し、そしてエジプトを出し切り、カナンの地へと、約束の地へと彼らを導いてくださいました。でも彼らの道は悲しい問題のない旅ではありませんでした。すぐに目の前に後悔が立ちはだかり、行くではあるんです。その上に、後ろからパロの軍勢が追いかけてくるんですね。彼らを捕まえてまた奴隷に戻そうとする、彼らを搾取しようとして、パロの精鋭の軍勢が押し迫ってくるんですね。このように、イスラエルの前にも後ろにも絶対絶命のピンチのような出来事があってやってまいりました。これは私たちの信仰生活にも結構そういうことがあると思うんですね。絶対絶命のピンチに落ち込んでしまった、神様を信じていたにもかかわらず絶対絶命のピンチに落ちてしまった、まあ、そういうような出来事が出てくると思います。イスラエルたちもカナンの地に入るまでは何回もそういうような絶対的な絶対絶命のピンチに彼らは落ちてしまいました。でもその時にですね、モーセは他のものと違ったものを持っていて、神様の思いを持ってモーセは、このピンチは絶対絶命のピンチの中にあっても、私たちの信じる神様は支えてくださり、勝利を届けてくださると彼は信じておりました。まあ、いつかの民は、もう否定的な思いでいっぱいでありました。出エジプト記の14章の11節を見しますと、そしてモーセに言った、エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、この荒野で死なせるのですか、私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのですか、私たちにしてくれたのです、私たちがエジプトであなたに言ったことはそうではありませんか、でしたか、私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに使わさせてください、事実エジプトに使える方がこれでアラノの死ぬよりも私たちには良かったのです、これに言っているんですね。まあ、私たちも頭それを言ってしまいますね。神様、あなたは何ということをされたのですか、なんでこんなところに導いてくださった、こんなにしんどかったら、信仰の道がつらかったら、元の道に行った方がいい、元の谷に入った方がいい、もう罪の生活に戻った方がいい、エジプトに戻った方がいい、そういうふうに私たちは考えてしまうんですね。でも私たちはその時に思わなければなりません。 ように絶対絶命のピンチに陥っても主は戦われる、主は私たちに勝利を得させてくださるんだと信じなければなりません。このモーセはいつもですね、どんな時にも神様の力を信じていました。神様の御業を信じて、どんな絶対絶命のもピンチでも勝利を得ると彼は神様の目を持ってですね、ものを見ることができました。ヤコブ書の1章の出エジプトの14章13節から14節、それでモーセは神に言った。恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のためになされる行われる主の救いを見なさい。あなた方は主を見る一度にはもはや永久に見ることはできない。主はあなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。まあモーセはですね、目の前の後悔があったとしても、後にエジプト人の軍勢が押し込まれてきたとしても、必ず神様は力を発揮してくださり、私たちに勝利してくださると彼は信じることができました。いつもいつもピンチが来ます。でもピンチが落ちた時に、私たちは信じる者は黙っていなければならない。神の力、神の救いをですね、私たちは待っていなければならないんですね。ヤコブ書の1章の2節の中にこういう言葉です。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それもこのような喜びと思いなさい。このような御言葉がたくさん書いてありますね。なんで神様を信じて、ピンチになっているのに喜ばなければならないのか。なんで試練が次から次とやってくるのにもかかわらず、喜び、この上の喜びと思わなければならないということがあります。確かに聖書は、私たちクリスチャンも神様を信じたその時から、試練がやってくる、違った意味での試練がやってくると教えておるんですね。でも試練がやってきても、試練をどのように捉えるかによるんですね。聖書の中には、試練を忍耐を尽くし、信仰の試練を信仰の忍耐を持って乗り越えるならば、素晴らしい神の栄光を得ることができると私たちに約束しています。ですから試練が明けていても、ピンチが明けていても、信仰を持っている私たちは忍耐を力出さなければいけません。でも多くの人々は、神様を知らない人たちは、試練がやってくると、だから神様を信じてこんなものが苦しんでになってしまったんだと、クエートスベキョエジプトのイスラエルたちと同じように言ってしまう。でもその人たちは、彼らは滅びてしまい、それに神様の栄光を見ることはできないんです。私たちはどんな試練が出てきても神の力を信じる私たちは、神様は人間にはできないけども、何でもできるということを信じなければならない。人間に向かうと思いながらでいこうとしても、神様は可能であることを信じなければならないですね。詩篇の中に1章の4節を見ますと、詩篇の中に耐える人は幸いです、耐え抜いてよしと認めた人は、神を愛する者に約束された命の冠をつけるからです。1章の12節を見ますと、命の冠を得ることができるというんですね。試練を耐えるなら、試練を喜びを持って神様を信じて耐えるならば、この命の冠を得ることができるというんですね。ロマ書の5章を見ます。ロマ書というのはパウロという人物が書いたんです。彼は私たちが想像するほどの、想像することができないほどの試練に遭いました。でも神様を信じることの上に受けた試練は、必ず栄光の冠にたをいただくことができるというんですね。ですからパウロはこのように言っています。そればかりじゃなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が慣れた人生を生み出し、慣れた人生が希望を生み出すと私は知っているからです。そして、この希望は失望に終わることはありません。なぜなら、キリストイエスにあって、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神様が、私たちを愛してくださる、私たちを全て固執をせずに、私たちを愛してくださる、このことに しっかり握りしめて、その神の愛を握りしめて、神の愛に立って言えるならば、私たちは必ずその試練を乗り越えることができる神様の力を得たことができます。パウロはハンナ対応の御用語で言います。ハンナが忍耐を、ハンナに忍耐を働かせるならば、狙った人生、信仰を与えない信仰は必ず勝利に至るからであるところで言います。これに、信仰を働かせることは必要です。その信仰は私たちの忍耐を持って行えなければ、働かされる必要があるというんですね。ヤコブの1章の17節を読みます。ヨコがはらむと罪を見、罪がずっとすると死を見なす。ですから一つの試練が明けても二つの道があります。一つの試練が明けても二つの道、信仰を働かして忍耐を働かして永遠の命をいただくか、欲がはらんで罪を犯して、そして永遠の滅びをこの自分の人生に受け取ってしまうか、この二つの人生があるということですね。ですから私たちは試練は、私の信仰の糧だ、私が祝福されるために、勝利を得るために、神様が準備した、乗り越えられない支援を与えることない神様が用意した、準備されたものであると、この祝福されたものであると、私たちは受け取っていかなければいけません。すると、出エジプトに帰りますと、モーセが神様にお祈りをすると、すぐに力が、この答えが出てまいりました。出エジプト記の14章の15節を見ますと、主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエル人に弁心するように言いなさい。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を開けてイスラエル人が海の真ん中の壁たちを進み行くようにしてよ。彼らはですね、とにかく神様が言われた通りに弁心をしました。潮の海が、彼らが近づいたときに潮の海と言われる、この航海が2つ、分かれて、乾いた地を彼らは渡り切ることができ、カナンの地に入りました。その後、エジプトの民が、軍隊がその海の、潮海の中に入ったときに、海が帰って、元通りに、満杯になってしまって、彼らはみんな滅んでしまう。神様がこのようにいつもいつも私たちの人生に奇跡を行うと願っていらっしゃいます。昨日ですね、写真を整理してまして、ホラー穴で、祈っている写真を何撮ってもらったか今でも覚えてないんですけど、どこの方でしょうね、韓国の方だろうと思いますが、韓国の地で祈っている写真を撮ってもらいました。そしてその写真を昨日見つけることができまして、ああそうだそうだ、生きるか死ぬかというところで瀬戸際に立った時に、神様に対して本当の信仰が現れるんだなということを思い出しました。私たちは、確かに神様の祝福をいただいて恵みの中に生かされています。知らず知らずのうちにその恵みの中にあって神様のご愛を忘れてしまう、神様にしまうことはあると思います。でもその度ごとに神様はちょっと試練を与えて、ちょっと試練を与えて信仰が強くなるように、またちょっと試練を与えて、ここに神の愛があるよ、こっちのように来るように、このようにしてですね、私たちにちょっと試練を与えて、追い切れない試練を与えて、追い切れないような試練を与えることはせずにして、そして逃れ道ではなくイエス・キリストを与えて、そしてまた追い切れない支援をちょっとまた与えて、私たちを成長させてくださるんですね。ですから支援というのは神の力を得る勝利する素晴らしい恵みであると、私たちは逆手に組まなければならないんですね。支援が出来ても信仰の忍耐をいつもいつも働かせるように、私たちは努力してまいりましょう。次に、最後に、彼らがですね、生きて働く神様の恵みを航海で海の中で知ることができました。 そして次にしたことはですね、出エジプト記の15章を見ますと、そうですね、どうしてないかもしれません。出エジプト記の15章を見ますと、彼らが死の潮の海を渡っているときに、エジプトの軍隊が滅ぼされた海の中に沈み切ったそのことを見たときに、彼らは喜んだんですね。私たちの神様は生きていらっしゃる。私たちの信じる信仰のこの神様が生きていらっしゃることから喜んでいます。そして次からですね、賛美をして、神様を喜んで褒めたたえて礼拝を捧げて、そして彼らはカナンの地に向かってまいります。最後に言われることはですね、イスラエルは賛美したように、あなた方も試練の中にあるかもしれないけれども、試練の中を賛美を通して、また見なさいということを教えております。どんなことがあっても喜び、どんなことがあっても礼拝するだけ、どんなことを中においても賛美を忘れないようにしなさいということで、試練の95年の一節を見ますと、さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。つまり私たちクリスチャンにとりまして賛美はふさわしいものなんですね。神様は私たちを作られた時に、私たちは神を礼拝するものとして、また神様を賛美するものとして作られる。私たちの神様の褒めたたえる、その褒めたたえることを通して神は臨在を持って私に臨んでください。ですから、どんな時にも危険的な思いを持たないで、自分の思いで考えないで、神様を褒めたたえなければならない。このような支援が与えられたことを感謝します。このような行き詰まっていることを感謝します。そして、このようなこの人に騙されたことを感謝します。どんな出来事があっても、神様は感謝しますと私たちは賛美を受けに捧げなければなりません。支援の95年の一節に、さあ、神に向かって喜びだことをこのように書いてあります。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼうと書いてあります。支援の中の95年はダビエが作ったと言われておりますが、そのほとんどが神に対する賛美です。ダビエは確かに能力はなかったかもしれません。失敗したかもしれません。敵地に向かって自分の命をで命乞いをしたかもしれませんが、でもその不自由にはいつも神様を褒めたたえる、そのような賛美が絶えなかったと言われております。そして今度ですね、第1回ランクの5章の15章の時に、ちょっと違う、第2回ランクの5章の15章ですね、喜び踊れとこのように書いてあります。聖書の中には喜べ、主を喜べ、神様の御宿を信じて喜べという言葉が段階です。その最後に第2列王記の20章を見ます。20章の1節からもうちょっと3節から3節から、ヨシャファタは恐れて、ただひたすら死に向けることで、ユダ全部ここに断食を運びました。ユダの人々は集まってきて主の助けを求め、すなわちユダのすべての町々は人々が出てきて主を求めた。ヨシャバタは主の家にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の立って言った。私たちの父の神、神を、主よ、あなたは天におられる神であり、あなたはすべての日本の王国を支配される方であります。あなたの御手には力があり、勢いがあります。どうもあなたと対抗して持ち応えることは、うるものがあります。ヨシャパテの、ヨシャパテ、王であります、ヨシャパテがお祈りします。どういうような状況であったかと言いますと、モアブ人とセイル人はみんな違って、結束して、ヨシャパテの支配する、町に攻め込んでいったんです。で、攻め込んできたにもかかわらず、彼らは武器がありません。それに対抗する術を持っておりませんでしたので、ただ言うしかできなかったんです。 王様はじめ多くの諸君とかみんなこのような技が起こっているけれども、神様が私たちの味方ならば誰が敵対することができるだろうか。どんなに攻め込んできた敵が攻め込んできたとしても、私たちはその中にあって平安を失うことなくまた勝利することができると、彼らは信じることができますね。で、ヨシアまでは全地の神をどうぞ私たちを愛してくださることを感謝します。あなたが私たちを帰りってくださることを信じます。というふうにですね、祈りを捧げていくんですね。彼らは、武器ではなく、武力でなく、神様を期待するときに、神様が力を発揮して、彼らを打ち切らして、敵をですね、打ち切らして、みんな蹴飛ばしてですね、いなくなって、勝利を彼らはすることができた。この第二大使の民主主義長の一節からの対立とまた何というあたり、これは私たちクリスチャンの取るべき対応であると思います。どんなに災いが多かったとしても賛美を欠かない。私が弱れるときにはいつも弱れば弱るほど賛美をするんですし、そして問題があればあるほど賛美をするし、その賛美をすることによって神様に全てを委ねる、自分の考えを持たないで神様に全てを委ねて神様が勝利取られるので、信じる、その信仰を働かせる、そのような働きをします。ですから私たちも、私の戦い、私の人生の戦いは戦うのは私なく私たちの神様が戦って勝利をさせると信じなければなりません。最後に、使徒行伝の16章の16節から、パウロとシラスが、捕まって、そしてアスは牢獄に放り込まれて、アスは死ぬ、石打ちの罪で石打ちで撃たれて殺されるということになりました。使徒行伝の16章、私たちが祈り場に行く途中、占いの絵に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占い師主人たちに多くの利益をさせているものです。彼女はパロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなたに述べたりする人だと叫び続けた。あんまりパロと知らずに、付きまとうものですから、イエス・キリストの何によってイエス、悪霊をこの女から出てきなさいと完全に解明してください。そうしますと悪霊が追い出されて女を予言することができないので、予言していたその女性の男性はですね、彼ら二人を訴えたみたいです。イエス・キリストの道に歩む道、信じるシラスとパウロが、シラスとペテロはですね、本当に捉えられて、本当に石打ちになるような状況でありました。でも彼らがしたことは、私たちの神様、この試練は私たちの試練ではありません。神様、あなたが戦ってくださる試練でありますから感謝します。彼らは賛美するときに、賛美を捧げるうちに、その牢獄の牢が全部解かれてしまい、彼らが解放されてしまうんですね。なんとそれを通して、多くの人々がイエス・キリストを信じることができるということがあります。このように、賛美を通して神様が働いてくださる、賛美を通して神の栄光を見ることができる、この道を彼らは実践することができました。ですから神様の救いを期待してから賛美を捧げたということです。最後に、神の力は賛美を通す私たちを通してこのように表されています。どんなに嫌な人が出たとしても、その人を愛すること、また喜ぶこと、どんな嫌な出来事だとしても喜ぶこと、またどんな嫌なピンチに陥ってもそれを神様の悪さを信じて喜ぶことを私たちはしなければなりません。一番最後の御言葉に戻りますが、恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のためになされる、行われる主の救いを見なければならない。そのためには、主があなた方のために戦われる あなた方は黙っていなければまあいろいろ言いたいと思います、いろいろ見ると言いたい、人生が働きますから。でもそれは全てのものを神様に委ねて、ただ私たちは神の救いを信じて、神様の御業を信じて黙っていなければならないと心に教えて、今日も黙って主の救いをいただいてまいりましょう。そして、神様だけを褒めたたえるものとなって賛美するものと、そして、いろんな情報が流れてまいりますけれども、本当に神様が私たちを愛してくださることを信じて、最後には勝利を取ってくださることを信じて、私たちは信仰生活を強く、粘り強く持ってまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが生きて働いて私たちの人生に届けてくださることを感謝いたします。今日も望む神様の作りを見ることができるように、人生とか理性とか理解力をはるかに超える、それを私たちのうちに封じ込めることができるようにしてくださるようにお願いいたします。主の御業を体験するために、ただ黙って信仰に立って忍耐を働かせて、本当に神様を賛美して待ち望む私たち一人一人としてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。